今日はコリント人への手紙第1、5章9節から13節です。このところでは内側を清くすることが語られています。9節を見ますと、私は前の手紙でみだらな行いをする者たちと付き合わないようにと書きましたとあります。おそらくこの第一の手紙よりも前にパウロはコリントの人たちに自分がどのように生活すべきかということを語っていたと思われます。しかしこのところで新たにこのみだらな行いをする者たちと付き合わないように、それは十節のところを見るとこの世のみだらなもの以下のことがあるわけですけれども、この世の人と付き合わないようにという意味ではないということを彼は強調しているわけです。もしこの世のみだらなもの、貪欲なもの、奪い取るもの、偶像を拝むものと一切付き合わないということになると、この世から出ていかなければならないでしょうと彼は言ったわけです。私たちが今この世で生かされているその意味は何かっていうと、まさにそのような罪を犯している者たちを滅びから救うために、私たちはこのキリストの十字架によって罪が許され、贖われて神の子として生かされている。かつては私たちはそのような罪を平然と公然と、そしてまた自分自身が正しいと思って行っているような、そういうものであった。しかしイエス・キリストによって私たちは罪が罪であるということが分かり、また罪から離れ、そしてまた十字架によって許された。そうした者たちのこの集まりがまさにエクレシア、教会であるということになるわけです。そして重要なのは、実は11節に私が今書いたのは、今書いたというのはこの第一の手紙であるわけですけれども、問題はこの兄弟と呼ばれるもので、みだらなもの、貪欲なもの、偶像を拝むのもの、人をそしるもの、酒に溺れるもの、奪い取るものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけないということを改めて彼はここに書いて、コリントの人たちの注意を促したということであるわけです。十字架によって罪が許されたということを信じながら、じゃあ罪を犯し続けることができるんだろうか。もし許された、そして十字架によって清くされたとするならば、もうもはやその罪とは無関係なものとなってしまったということであるわけです。パウロはローマ人への手紙の中で、その律法とクリスチャンのことを語ったわけですけれども、そこにおいては、まあ結婚の例えを通して、もう罪と別れてしまう、そして言うなれば、私たちがこのキリストの花嫁となってキリストと結び合わされるということを彼は語ったわけですけれども、しかしもしじゃあ逆戻りしていくならばどうなのか。キリストから離れてもう一度その罪にとらわれていくものとなるということを、果たして神様は喜ばれるかというと、断じてそういうことはないということです。まさにそれはもう十字架を虚しいものとしていってしまう。この十字架に対する、まあ、言うなればもう不信仰ということは、実はヘブル書の6章を見るとそのことが論じられてくるわけですけれども、もうまさにそれは十字架を否定していくものとなってしまうということになるわけです。私たちは十字架を信じながら罪を犯し続けるということは、それはもうできない、許されないことであるわけです。まあ、大事なことは何か。 それは12節の後半に、あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんかというふうにパウロは言っているわけです。もし教会内でこの罪がもう公然と行われている、まあそれは5章の最初に出てきているわけですけれども、もうそれはもう教会としての力、そしてまた祝福や恵みっていうのは完全に失われていってしまうということになるわけです。まあイエス様は、あなた方は世の光、地の塩である、もうその効き目がなくなってしまったらどうなるのか、もう捨てられてしまい、もう岩塩などは踏みつけられてしまうということを言われたわけです。ですから私たちクリスチャンの内側からその清さが失われてしまったらどうなるのか、もう全く救いの光を輝かすということはできないし、イエス様の救いを私たちは語ったとしても全く力のないものとなってしまうわけです。もうイエス様は世の光だと言いながら自分が暗い顔をしていて、果たして誰が信じるんだろうか、いや逆にそれはもう偽りを行ってしまっているようなものとなってしまうということであるわけです。13節に、あなた方からの中からその悪いものを除き去りなさいとパウロは言ったわけです。もし教会の中で不品行を行い、忠告をしてもう聞かない、もうそういう人はもうもちろん取り除かれなければならないわけです。しかし重要なことは、ただ単に人のことだけを見て忠告するというのではなくて、自分自身がどうなのか、もう人の目の塵を指摘しても自分の目の中にある針が分かっていない、そういうことをイエス様は言われたわけですけれども、まず私たちは自分自身の中からその悪いものを取り除いていかなければならないわけです。やがて私たちは主の前に立つ時が 100% あるわけです。じゃあ自分自身はどうなのか、どのように歩んできたのか、私たちは神様の前に出る前に自らを点検する必要があるわけですし、そしてそのためにイエス様は私たちにもう一人の助け主、聖霊を使わせてくださった。そのご聖霊によって私たちは自らがどのようなものであるのか、そしてこの十字架の血潮を私たちは本当にこの大地のものとし、また罪を許し、またその滅びから救うものであるということを証しをしているのか、私たち自身が主の御前に出るに本当にふさわしいものであるかを点検していただいて、そしてまたイエス・キリストの血潮は自分を清めてくださる。そしてパウロが言ったように、あのガラテヤ書の5章の24節、キリストイエスに属する者は自分の肉を情と欲とともに十字架につけたのである。私たちはそのことによって十字架の言葉にはもう力がある、それを実証していくものにさせていただきたいと思います。